解体者の夜ヘルツ。平木司は俺の嫁、三平三平です。
セイバーは俺の嫁、土井翔です。
サーチ会でヤシナゴミ、三浦朝さんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということで、明日になりました二次祭無料生配信、二次元再退社の夜ライブストリームボリューム23、20時より22時、プラス会員限定30分ということで。
ほう。
はい、そして今回は負けヒロインが多すぎる負けイン特集をしますということで、生配信のアンケートも、当日の朝6時まで受付中です。はい、3人に語ってほしい最近のオタクトピックニュース、そして負けヒロインが多すぎる以外の作品であなたが好きな負けヒロインを1人、そしてまあ、二次元関連でも三次元関連でも3人に話してほしいことを書いてねということで募集しておりますんで、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お待ちしてます。
はい。まあ、告知もね、いろいろ拡散してくれるとありがたいですね。
はい。
はい。実況、当日のリアタイ実況も OK なので、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで、アニメの感想をまた語っていくんですが、まあ、もしかしたら前期、今期入り乱れという感じかもしれないですけれども。
ほい。
はい。じゃあ、今週は松崎さんからお願いします。
トップバッター、松崎。
はい。
はい。これ、うん、東京以外だとちょっとどうなってるのかわかんないんですけど。
はいはい。
はい。
東京だとね、TBS か、の、
はい。
はい。木曜の、12時ぐらいからの、アニメ新番。
うんうん、
が、まあ、ポンポンって続いてる時間帯があって。
はいはい、はい。
そこが、青の箱からのダンダダンだったんですよ。
う
ん、僕、それ、リアルタイムでテレビで見てて、配信とかじゃなくて、テレビで見てて。
はいはいはい。
両方、1話がえぐいすげーくて。
うん、ああ、なるほど。はいはいはい。
完璧な一話が立て続けに、こう、ポンポンって来られて。
確かに。うん。
いや、ちょっとお腹いっぱい、お腹いっぱい、みたいな感じになるな。まず、青の箱は、僕これ知らなかったんですけど、原作読んでなかったんですけど、うん、ジャンプ、
ね。はい、ジャンプですよね。
はい。で、まあ、あと、まあ、学園青春ものというか、スポーツ、うん、ものでもあって、
うん、
そのスポーツに特化してるもうスポーツの強豪みたいな中高一貫校があって、
うんうん、
そこで、バドミントンをやっている、主人公の、猪俣大輝くん、
うん
うん、
っていう男の子が好きな女の子がいて、っていうのが、はい、一つ上の千夏先輩っていう、
はい、
バスケットをやっている先輩。
うん。
が好きで。で、うん、朝練に体育館に行くと、なんか、早く、その、猪俣大輝くん、大輝くんが、その、練習しに行こうと、朝練に行こうとすると、もう必ず一番最初にいて、
うん。
その、シュートの練習をしてるという。で、その、千夏先輩をなんで好きになったのかっていうと、
うん。
その、同じように、その一年前、ちょうど一年前。ちょうどかわからない。
言いたかったんや、
う
ん。
ちょっとトラブル流に引っ張られました。
なるほど。歌詞の通りかどうかはわからない。
わかりませんが。うん、に、ちょうどその中学最後の試合、その千夏先輩の。
うん。
が、その中学のバスケ部を引退した次の日に、まだそのシュート練習をしてるところを見たと。
うん。
そこでその涙ながらにシュート練習してるのを見て、
うん。
で、そんではその大会に、敗退してしまって、引退が決まった次の日っていうこと
で、
うんうん、
最後の試合ですよね、だから。
はい。で、それでもまだ続けてる、その次の日でも続けてるっていうのを見て、ちょっと心奪われたと。
うんうん。
地下芸人界で言うと、エルシャラカーニさんという漫才師が自分たちの出番終わったのに、 復習でずっとそれでネタの練習してるみたいな。
わかりやすいのか、それ。
まあ、
うん、
まあ、好きになりますよね。
あれ見て芸人たちはめちゃめちゃ弾いてますけど。
うん。
なんで終わった後に練習してんのって思って弾いてますけど。うん、
あそこは厳しいからな。
はい。可愛い女の子がやってたらそれはもう別なんで。
う
ん、
そうね。
で、まあ弾かれて。
うん。
っていうので、まあ弾かれて。で、そっからまあ名前を覚えてもらったりとかいろいろあったりとかして。
うん。
そしたら実は、千夏先輩が、その、親の都合で海外に、海外転勤で親の。
うん。
海外に行ってしまうっていうことを知り。
うん。
で、その主人公の大輝くんはそれをまあ、止めようとすると。
うん。
止めようとするんだけど、行かないよって。
うん。
あ、行かないんだ。で、その行かないってなった理由も、うん、その大輝くんが、その千夏先輩のその、中学卒、中学その部活引退後にその投げるところを見てて、かっこいいと思ったみたいなことを言って。
うん、
っていうのに、千夏先輩も、ちょっとハッとしてというか。
うん。
初心を思い出
して。その時の気持ちを。うん。
うん。だからやっぱりバスケを続けたいっていう気持ちで、だからここに残してくれたのは、君のおかげなんだよ、みたいな。
うん。うん。
だから私はその友達の、お母さんの友達の家に一緒に住まわせてもらうことになった。
うん。
あ、なるほど。これはこっから、この関係が始まるんだっていうふうに思ってて。うんうん、で、大輝くんが次の日か、
うん。
朝起きたら、家に千夏先輩がいて、
うん。
親、お母さんの友達っていうのは、その大輝くんのお母さんだったと。
うん。
うん。
で、これから一緒に住むことになったからよろしくね、っつって、
うん。
って言いながらカメラがこう引いていく感じ。
うん。
完璧。
やれよかったっすよね、あの一
話。ねえ、うん。あの、って言って、カメラが空を向くか、
うん、
カメラが上空にこう地面をに向いたまま空に向かうか、はいは
い、ドローンぶち上げるみたいなね。
そうそうそう。うん、俺あののやつめちゃめちゃ好きなんですよ。
うん、
アニメっぽいなーと思って。
うんうんうん。
でありながら、作画のクオリティとかもなんかすげーじゃないですか。
まあよかったね。
うん。
うんすごかったし、その、千夏先輩の声やってる、その、上田玲奈さん。
はいはいはい、はい。
ちょっとぽくなかったというか。
うん。
なるほどね。うん。
今までの上田玲奈キャラっぽくないというか。
あの、今までだともうちょっとふにゃっとした感じのイメージ。
うん。うん、
ちょっと凛とした感じだったな。
とか、なんか、ちょっと一癖二癖ある。
うん。
キャラクターが多かったじゃん、ちょっと。
うん。
それが割とこのストレートなヒロイン。っていう、
ね。
これもびっくりしましたし。
うん。
いや、千夏先輩は可愛く描かれてたよね、本当に。
めちゃめちゃ可愛かったっすね。ね、
うん、で。かっこよくもあったしな、やっぱちょっと。
う
ん、
そう。
先輩って感じがするよね。
うん。
うん。
で、そこにちょっとひなちゃんっていうその大輝くんの。
はいはいはい。
と、まあ、友達、幼馴染。
うん。
で、この子はその新体操をやってるっぽいみたいな。
うん。
ここ三角関係になるのかならないのかちょっとわからないんですけど。
うん。
いや、これはいい恋愛物が始まったぞと。
うん。うんうん、
1話でグッと掴まれた後に、
うん。
ダンダダンが始まって。
うん。
これも作画。
ダンダダンエグかった。
エグかったっすね。うん、びっくりしたし。
相当やっぱ原作ファンとしてハードル上がってたけど、超えてきよったな
ぁ。お
ー。すっげえよかった。
すごかったです。まあ、オープニングからすごかったんです
けど。うん。
クリーピーナッツの曲ね。
めっちゃかっこいいよな、あの映像。
あれずっと、歌詞ダンダダンでずっと歌詞、韻踏んでるんですよね。とか、あとオープニングも僕わかんないですけど、その、つぶらやの特撮もののオマージュがすごい踏んだに
入ってる。ああ、だからまあ、いわゆる宇宙人も絡んでるってことで。うん。
ね、だからそのウルトラマンとかそのバルタン星人っぽいシルエットになったりとか、もうかっこよくなし、まあ本編もすごくて、
そう、俺原作知らなかったからさ、うん、あ、こういう感じなんだって思ったけど、はい、もうなんか結構引き込まれたね、あれ。
すごかったですよね。うん、その、ももちゃんっていう女の子は、その、まあ、ちょっとギャルっぽい女の子で、
うん、
幽霊の存在を信じてる。
うん、
おばあちゃんが霊媒師っていう。
うん、
で、一方、その男の子のオカルンっていう男の子は、うん、宇宙人は信じてる。
うん、
ただ、お互いに、オカルンは幽霊を信じてないし、
うん、
ももちゃんは宇宙人なんていないと思ってる。
絶対どっちもムー読んでんのに、なんかこう、ね、譲れないところがあるっていう。
微妙に片手が違 う, ってい
う。そう。好きなページと嫌いなページがあるんだろうなと思いながら、
うん。そう、芸人の先輩で七不思議さんっていうコンビがいるんです
けど、はいはい。
あの、同じような構図で。階段を喋る方と、
はいはいはい、
ユーマとかが好きな方っていうので。
そこは、まあ、両方階段は喋ってるけどね。
あそこは仲いいんですけど。
うん。
もう今回もうバチバチでお互いを本当に、ももちゃんが、オカルンがちょっといじめられてたから、うん、ちょっと助けに入ったのに、はいはい、
うん。
いや、幽霊なんているわけないでしょっていう、オカルンのちょっと、性格の悪さみたいなのもちょっとあったりして。
ね、
恩人にな。
そう、うん。で、お互いにその、有名なスポットと言われるところに、じゃあお互いにちょっと行って、
うん、
本当に幽霊、もしくは、うん、宇宙人がいたら、もう、パシリに使ってやるみたいな。
うん。
たら、両方ともいて。
平和の話じゃん。
よかったよかった。
ただ、その、オカルンが出会ったのがターボババアっていう。
うん。まあ、都市伝説にあるやつね。うん。
はい。一物しゃぶらせろやって、田中真由美に。
田中真由美が。
はい、で、一方、ももちゃんが出会った宇宙人は、バナナをください。浮室に言う、中井和也。
中井和也。
はい、
どっちもどっちだな、もう。
いや、ここでルフィとね、ゾロを揃えてる。
そうね。確かに。
うん。豪華さ。
どっちも下ネタ気味のこと言わせてる
んですよ。そうそうそう。最高で。
うん。
で、それがちょっとガッて集まって、で、そうそう、ももちゃんはギャルなんですけど、昔ながらの男が好きで、
うん。
高倉健さんが好きだと。
うん。
昔ながらの男っていうカテゴリーともまたちょっと、うん。
だから、そんな普通の男になんてなびかないんですけど、
うん。
オカルンが助けてくれたときに、
うん、
自分不器用ですからって言って、で、って言って、
うん、
いや、でもたまたま同じことをね、高倉健のセリフを言っただけだと思ってたら、
うんうん、
そういえば、あんたの名前知らなかったわって言って、名前聞いたら、うんうん、オカルンの本名が、
うん、
高倉健です。っていう。
で、背後で爆発ドカーン
最高
最高。
やっぱもう、ダンダダンの一話のこの高倉健の名前のネタばらし、最高ですね、
うん。
うん。
そこ一話のオチに持ってくるんだっていう。
ね。
だからあれじゃないかな、公式ページとか俺事前に見たけど、
はい。
うん。
確か高倉健の名前は明かされてなかった。
オカルトくんかなんか、
うん。そうそう、オカルトくんになってて、はい、ああ、これはまた覚えやすい名前だと思ってたもん。
決めんネームみたいな。
そうそう、このまま覚えりゃいいの。あだ名で覚えりゃいいのね、と思ったら、もっと覚えやすい名前だって。
そうなんです。
本名が。
ただね、誰もね、その本名で呼んでないっす。
うん。
うん、みんなオカルンって呼んでるんですけど。
うん。
このオチ最高でしたね。
うん。だからどっちもやっぱり、両方のあのアニメも最後にドカンと来るような。
そうですね。
ね。
一話のつかみが。
そうそう、一話のつかみ。
うん。
いや、つかみすごかったな、二つとも。
うん。
これはちょっと、木曜の夜、ちょっとゴールデンタイムですね。アニメ。
この二本立て続け。
もうクオリティ二つとも高いし。
うん。
ちょっとすごいアニメがポンポンと始まったなっていう感じで。
うん。
ちょっと2本、ちょっといっぺんにちょっと紹介させてもらいました。
なるほど。
はい。
了解しました。じゃあ、次、俺も新版なんですけれども。
はい。
はい。
もう、思ってた以上に良かったのが、合コンに行ったら女がいなかった話。
はい。
うん。
もうこれ、今期一番最初見たんですよ、俺、サブスクで。
はい。はいはいはい。ちょっと配信の方がちょっと早く、
配信する。そっか、あれ配信の方が早いのね。うん。それで見れたのかな。まあ、地方行ってる時に見たんだけど。
はいはい。
もう、ほんと、もうハマった。
早い。
これ、ダンス女子って来るな、これ。
いやー、そうですよ。
いや、めちゃめちゃ可愛かったな、
うん、だから、結構さ、今までもさ、まあ、ダンス女子のキャラとかいたけど、今回って割と俺の印象だと、ちょっと男性向けにかっこいいんだけど、可愛いダンス女子を描いてるような感じがして。
うん。うん、女性向けではないですもんね。
うん。うん、
だから、スオさん、三河子さんの声の。
はい。
あの人もなんかこう、不敵な笑みをずっとこう、絶やさないというか、キープしてる。
うん。
感じの、なんだけど、やっぱ乙女らしさ。
うん。
時和くんへの好意がそこかしこにあるような。
一番乙女な感じしました
よ
ね。はい、
そう。
うん。
で、まあ、あの、富士山、今度、はい、うん、結城葵さんの。
葵さんの。
で、まあ、クールなオタク女子だけど、イケメン女子みたいな感じで。で、ここの組み合わせを、この、あさぎくんっていう、ちょっと、可愛い系の、犬っぽい、天然男子。
そう。
ここがね、一番見えないのよ。この組み合わせがまだ。
ああ、
うん。予想がつかないっていうか、う嫌いではない、まあね。嫌いではないですよ、この組み合わせ。うん、でも、なんか、一番先が見えなくて、楽しみ。
そうです。そうですよね。
うん。
で、ここ、先進むと、ちょっとエグいですよ、ここ。
ああ、そうなの？
ここがエグいです。
ちょっと楽しみですね。
あるんですけど、はい。
で、また一方でちょっとわかりやすいところが、この琥珀ちゃんの、琥珀ちゃんでいいのかな？琥珀くんになるのか、はい。遠山さん。
はい。
で、褐色金髪のキャラでありながら、一番隙が多いと。
うん。
あれ、ちょろいんでしょ。
あれ、かわいかったな
うん。
あの、赤面が正統派。
うん。
あ、そうなんですか。
すごく正統派の赤面する。
うん。
で、これまたあの、ハギくんだっけ？
はい。
で、三人の中で割と一番の残念男子じゃないですか。その、
そうですね、
彼女欲しいけど、
うん、
いざ現れたのが、男装の女性で、うん、で、戸惑いつつも、なんか、キュンとしてしまうみたいなとこに悩んでるみたいな。
うん。
うん。ここもここでね、ちょっと面白いな。っていうのがあって。でも構図もやっぱ面白かったのが、その、なんていうの、やっぱ、戸惑う男子が面白いですよね。
うん。
うん。
うん。だ合コンで王、いきなり王様ゲームみたいな話になって、
はいはい。
で、スオさんが、まあ、琥珀くんにキスすんのかな、
う
ん、
そうですね。
で、それ見て、こう、みんな、女の子みたいなリアクションするじゃないですか。
は
い。キャーみたいな感じ。
うん
うんうん、ああいうのもちょっとこう逆転してて面白いし、
うん、
あと普段の三人の写真を見たら、可愛いと、うん。うん。みんなこれ可愛いじゃんってなったけど、
うん、
あの今の段階で誰が誰かわからないみたくなってるのも。
そうですよね。
うん。面白いな。その、セリフにもあったけど、混乱と動揺がいっぺんに来てるのが、うん。非常に面白くてね。で、あと、スオーさんかな、やっぱ。あの、乙女、
うんうん。そうですね。
あの、プリクラの下りですか。
うん、はい、はいはいはい。
みんなでゲーセン行って。で、まあ、最近の昨今のプリクラのコーナーって、男だけだと入れないじゃないですか。
うん。
うん。で、まあ、撮りたいけど、ね、男性のみ入れないってなってるし、今、男装してるから、店側にも迷惑がかかるみたいなこと言ってて、うん、で、あれは、時和くんが、じゃあ、普通に、スマホで、写真撮りゃいいんじゃね、うん、みたいなこと言ったら、うん、いいのって言った時の、
うん、
あん時のなんか、明るく、パーってこう、
うん、
明るくなった表情は、たまらなかったですね、
うん。
で、時和くんと後日会った時に、通所で撮ったその写真を、待ち受け画面にしてるっていう。
うん。
だから結構構図としてその合コン、に、まあ、その、スオさんの方から合コンしないって言ってきたわけじゃないですか、時和くんに、
う
ん。
そうですね、はい。
だから、やっぱり、ここっていうのは、まあ、スオさんの方が、時和くんに対して、こう、好意を持ってるっていうのはベースになってる。
はい。
で、そうなると、その、一番最初にこう、合コンの会場行って、まあ、断層していると。で、バイトが忙しくて、着替え してたら遅刻しそうだったから、そのまま来たって言ったんだけれども、
うん。
これはもしかしたら、その、まずありのままの自分を見てもらおうっていう、
う
ん。うん。とこな、それでこう自分を受け入れてくれるだろうか、自分の好きな人はっていうところがあったような気がして、それ考えると結構ね、なんかこう、能天気なだけじゃない乙女の感じもあったりして、
いや、
非常にね、行間を読ませてくれるところもありますね。
そう、その一挙中一投足にそのリアクションする感じがね、うん、意外と、
うん。はいはいはい。そうす。
なんかちゃんと嫉妬してましたもんね。
うん。
あの、うんうん。
時矢くんが女の子に絡まれてる時とか、
ちょっ
と
目が。そうそうそう。黒いオーラ出てたね。
うん。
うん。いやーでもちょっとこれほんと今後楽しみっすね。
ねえ。なんか。いろんなカップルが見れる。
アニメ版のあれを初めて見た気持ちに近いな。先輩がうざい後輩の話。
ああ、はいはいはい。もう。
なんか、あの感じ。
うん、うん。
もう全員になんとなく相手が
いて。そうそうそうそう。で、メインはメインでもう確立してるカップルがいて、みたいな、はいはいはい。で、それぞれにまた、あのカップルが出来上がって、みたいな。おぉ、ちょっとこれ多分俺の好きなパターンですね、これは。
圧縮女子がいて。
うん、圧縮女子がいて。圧縮女子が一番ちょろそう
っていう。遠山直
あ、でも本当なんかみんなその声、ただ三越さんも今まで少年っぽい声やってるけど、
うん、
この手のはなかったかなって気はする。
うん、ちょっと王子様っぽい、
うん。うん、イケメン男子王子様っぽい感じ。うん。あと、遠山さんもやっぱりちょっとこの感じは今までなかったかなっていう。
うん、
ちょっと男の子っぽいじゃないですか。まあ、男装女子だからこそ。はい、男の子っぽいキャラの当て方だけど、うん、ちょっと今までの遠山さんでは、ちょっとなかった感じもあって、そういうのでも楽しみですね。うん、非常にこれは好きです。
いやー、いいですよ。
面白かった。
ハマりすぎるくらいハマってますね、今。とっか、だからあれか、あの、配信の方が早いんだ。
ちょっと早いんですよね、確か。
そっか。だから、俺、地方行ってる時見たからもう一週間経ってるから、
はい。
あ、もう2話テレビで撮れてんだろうと思って見てみたら、まだやってなかったから、
そう
そういうことか。
だから配信だともうまだ、あ、もうって、もう2話見れる
感じなんです
ね、確か。
あ、そうなんだ。
あ、じゃあ
ネットフリはまだ1話だったかな。
あ、ネットフリで見たら俺も1話だったな。
はい。
まあでもちょっとこれは、
はい、うん。
配信先行で見ちゃう可能性もあるな、これは。まあ、ということで、ちょっと合コンに行ったら女がいなかった話、はいはい、順調にハマってますということでした。
はい。
はい。さあ、ドイチューさん。
僕じゃあちょっと前期の話なんですけど。
多いですよ。
はい。あの、アトリの最終回が。
これは語らんとね。
好きすぎたんですよ、僕。
わかるよ。
最高の最終回やったんですよ、うん、僕の中で。
うん、
まあ、あの、祖母の命令を思い出した。それはエデンという場所を探せっていう話になって、うん、で、そのエデンっていうとこは、まあ、あの、もう全く水没もしていない。もう機械とかで作られた人工都市みたいな、島みたいな。うん、もう、なんか、電気もあれば食べ物も、全部なんか太陽光みたいな感じで作られている。
うん、
で、まあ、そこに避難しろってことなのかと思ったら、まあ、その、祖母のノンコウが AI で、喋ってくるんですけど、
うん、
アトリを管理人、この島の管理人にしなさいと。
うん、
そうすれば多分世界は良くなるから、みたいな、
うん。
最後の命令みたいな感じで言われて、うん、だからまあアトリとお別れをしなきゃいけない、
うん。
で、そんなことはもう当然嫌だというふうになるんですけれども、うん、でも、まあもともと、このカプセルに入らなければ、40何日間か経てば、もう、あの、メモリーは全部消去されるから、
うん、
どうせ忘れてしまうからみたいな、
うん、
でまあ残り3日あるからどうにかして解決策を探ろうみたいな感じになるんですけど、そっからあのみんなで試行錯誤すんのかなと思ったら、
うん、
もう2日目ぐらいでもうアトリが戻りますと、
うん、
もう管理人になりますっていう感じになっちゃうんですよ、
うん、
それは 私に心があって感情があるから、みんなのことが好きだから、みんなを守るために私はそういう風になります、みたいな。
うん。
で、まあ、ね、主人公としては、夏希くんとしては、やっぱ、心もあるし感情もあるのに、身動きが取れずに何十年も過ごすなんて、もうそんなのはかわいそうすぎるから、そんなことはさせれないみたいな感じになるんですけど、まあでもアトリの決意は固いから。で、残り3日だけど2日でもう中に入るんですね。で、最後の別れる時になんか、夏希さんは夏希さんのやるべきことをやってください。で、やるべきことを完璧にやり終えたら、迎えに来てください。その時に最後の一日を、もう一度過ごしましょうみたいな感じで。なるほど、こっから、じゃあもう必死に勉強して復活させるんやでって思ったら、うん、70年後ってなって。
おう、70年後ですよ。
あ、ずいぶん行くね。
ねえ。10年後、20年後。
そう、そんぐらいかとは覚悟してたんですよ。うん、10年、20年はかかるやろうと思ってたら。
うん
70!
うん、
でも、そこで70年後の未来が、その、ジャンプ漫画よろしく、それぞれの孫世代が、ちゃんと活躍してるっていうのが描かれてて、勉強をずっと頑張ってたリカちゃんは無事パイロットになって、その孫が、また今回パイロットとしてロケットに乗りますとか、で、リュウジとヨウコの、がくっついて孫ができてて、その孫は、彼氏と二人でいるんですけど、その彼氏が実はヒューマノイドや。
そうそうそうそう。
いう関係性が出来上がってたり。
で、二人は気にしないよ、みたいなこと言うんだよ
ね。そうそうそうそう。で、水面は水面で蝶々を続けながら、孫も、その後を継いでるみたいな感じになって、で、なんか挨拶をしてるんですけど、その挨拶っていうのが、そのエデン、の1号機、アトリが入った1号機。そっからみんなで100号機ぐらいまで増やしていって、だからもう島に電気はもう戻ったりとか、普通の生活に戻ってるんですけど、その1号機が70年経って、もうスリープすることになりました。今までありがとうって言って、消灯するんですけど、消灯した時にアトリが映って、ニコってちょっと笑う。で、釣り、目が覚めたと思ったら、夏希はあのままで、あの船の中で目を覚まして、70年経ったのにどういうことですかみたいな感じになったら、実はこれはもう、その、アトリを元に戻す、取り出すことができなかったから、アトリのメモリのデータだけを全て持ってきた。だから今ここはバーチャル空間なんだ。っていうので、だからもうどこにでも行ける。じゃあ、椎名様、その前のお母さんのとこに行きましょう、みたいな。その、無限に続く一日を、じゃあ最後に過ごそう、みたいな感じで二人で走っていくっていう終わり方やったんですけど、完璧やん、これ。
いや、あれはちょっと来たね。
はい。
うん。
そういう着地の仕方かみたいなのもありましたし、
うん。
やっぱね、その最後どうなったか、みんながこの後生活どうなったかみたいなのを、見せてくれたのがすごく嬉しくて、
うん。
70年後も、まあ、元気に過ごしてて。で、まあ、世界もいろいろ変わってて。
うん。
やっぱ、ヒューマノイドが普通にもう、恋人になれてるっていう未来を作ったっていうのも、憎いことするな、みたいな。
いいですよね。もう、だから、その、ヒューマノイドにも人権が与えられて。
そうですね。
で、夏希は、だから、その、ヒューマノイドに人権を与えた父とか、呼ばれてるみたいな話も出てきたりとかしてて。はいうんはいあれはいいラストでしたね。
いやー、素晴らしかったですね。
1話多いんだっけ ?13 話くらいで。
13話。
普通だと12話だけど、ね、まあ、はい、13話くらいあって。でも、まあ、あれは必要な13話ですよね。
すごく納得のいく終わり方してくれたなと思いましたね。綺麗な。
面白かった。あれをちょっとゲーム本当やりたくなるな
ちょっとね。
原作すごく、エンディングの入りもさ、本当イメージするところの、なんか、ああいうゲームのエンディングっぽい感じもあってさ。あれは本当良かったなぁ、ちょっとダークホースだったね、アトリは。
そうですね。
最初は、その、前知識みたいのは全くなかったじゃん、多分3年とも、はいはい。
そうだね。
多分あれ、なんか、新番組で、 ね、期待作でも上がってないし。
そうですね、多分。
うん。
あれはどんなもんやろうぐらいで見たら、だいぶハマりましたね、うん。
で、ちょっと古き良きパソコンゲームの匂いもすんだよね。
そうですね。
なんか2000年代というか。
うん。うんうんうんうん、
はい。
いや、ほんと素敵だった、あれは。
うん。綺麗な終わり方でした。うん、
そう、原作のゲームはね、パソコンゲームなんですけど、エロゲーではないので。
はいはいはい。
珍しく。なので、全年で。
なるほど。
できるやつなんて。
あ、うん、ゲーム自体はちょっと昔のゲームなんだっけ、
うん、ちょい前ですね。多分。
2010年代とかかな。
いや、ギリ20とかぐらいじゃない
かな。あ、20は
言
ってるか。
うん、確か。ほんとそれぐらいの、うん、でも、ほんとそれぐらいの。
うん。いやでもあれはちょっとね、いい、ほんといい話だった。
はい。
ね、素晴らしかったです。
素晴らしかったです。
はい。
はい。ということで、今回はもう前期、今期、交えての感想でしたけれども。
はい。
はい。はい、また来週もいろいろ、アニメの感想をしていきたいと思います。
はい。
で、B パートは、まあこれも恒例ですね。2024夏アニメ前期の3プラス1を発表してみたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。2024夏アニメ3プラス1。
うわ
ー。はい。はい。ということでですね、このコーナーは、毎回クールの終わりにですね、まあ、暫定として気になる女性3名、男性1名、キャラを挙げて、で、クールが終わったらですね、果たしてそれに変動はあったかという、そういうのを検証するコーナーであります。
はい。
はい。ということでね、前期のをまずちょっと発表おさらいしていきましょうか。
お願いします。
前期というか暫定、
ね。あ、ごめんなさい。はい、暫定ですね。夏の暫定。はい、私、三平三平は、負けヒロインが多すぎるの、柳波アンナ。して、逃げ上手の若君の、綾子。そして、もう一人逃げ上手の若君から、おそらく、光るという名前であろうという女の子。そして、プラスワンは、逃げ上手の若君から、北条国時、お兄さんの方ですね。
うん。
さあ、そしてドイチュー、負けヒロインが多すぎる、コマリチカ。そして、天水の桜姫、ユイ。そして、うん、ラーメン赤猫の、ヤシロタマコ。そして、プラスワンは、先輩は男の子の、花岡誠、
うん。
そして、松崎さん、負けヒロインが多すぎるから、焼き塩レモン。時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさんから、アリサ・ミハイロブナ・クジョー。そして、ギジレームからナナクラ・リン。そして、プラスアルファでラーメン・赤猫・クリシュナ。そして、プラスワンは逃げ上手の若君の北条時行となっております。
はい。
うん。
はい。さあ、ここから、変動はあったかということで、おのおの、まず女性3人を発表していきましょう。
はい。
はい。
はい。それでは、私、三平三平は、2.5 次元のリリサから、立花みかり。
うん。
そして、負けヒロインが多すぎるから、柳波アンナ。
うん。
そして、アトリ・マイ・ディア・モーメンツから、上白みなも。この3名となりました。
なるほど。
はい。では、じゃあ、次は、ドイチューさん行きましょうか。
はい。
はい。
ナナレ、ハナナレ、ナバタメ、ハナ。
うん。
負けヒロインが多すぎる、コマリチカ。
うん。うん、
かつて魔法少女と悪は敵対していた、カガリヒバナ。
お
ー。はい。
なるほど。じゃあ、松崎さん行きましょうか。
はい。負けヒロインが多すぎる、焼き塩レモン。
うん。
時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさん、スオーユキ。
うん。
ラーメン赤猫、ヤシロタマコ。
おぉ。
にします。
プラスアルファは大丈夫ですか？
プラスアルファ。
うん。
プラスアルファはじゃあ、僕の妻は感情がないの、マモルくんでお願いします。
おぉ、ね、そっちになるほどね。了解しました。
俺プラスアルファは、ラーメン赤猫のサブちゃんで。
うん、サブちゃん、ああ、
うん。じゃあ、俺クリシュナちゃんもらっていいの？
もらうってなんすか。
これ遠慮したのに。断定で松崎が上げてたから遠慮したのに。
そもそも被ってもいいんですから。
じゃあちょっと掘り下げていきますか。
うん。
はい。
立花みかり 2.5 次元のゆ、リリサ。まあ、はい、これね、感想でも話したのはあったんですけれども、まあ、やっぱりこう、正宗への好意が一人明確なのがいいですよね。
うん。
うん。
うん。で、まあ、その時の感想でも言ったけれども、結構巻き込まれ体質じゃないですか。
うん。
はい。
うん。で、まあ、ほんとコスプレすれば、正宗の心をつかめると思ってコスプレしたら、ほぼ紐の衣装を着せられるっていう。ような。うん。まあ、そういうとこ好きですね。ただ、まあ、これ、ツークールもんじゃないですか。
うん。
うん。で、ワンクール目は、後半はやっぱり結構、他のキャラのね、新キャラの登場とかもあったんで、後半あんまり目立たなかったんで、ちょっとツークール目にちょっと巻き返しがあるかなと思って期待してるのもあるんで。
あ、なるほど。
はい。まあ、でもやっぱちょっと見返りはでかかったですね。で、うん、柳さん。
はい。
これはまあ、おのおの負けヒロインは、暫定から揺るがなかったようですけれども。
うん。
そうですね。
改めて柳さんですわ。
まあ、柳さんはやっぱ、良かった。
うん。なんだろうな。まあ、ワンクールやってみて、
はい。
その、後の二人には結構、でかい見せ場ってあったじゃないですか。
うん。
はい。
柳さんってまだないんですよね、実は。
そうですね。
ない、ない。
そこまでのパンチ力の強い失恋エピソードって。
うん。
まあだから、もし2期とか、まあ原作なりで今後でかいのあるんだろうなと思いつつも、やっぱりこのちょっとこうアホの子というか、
うん。
いちいち面白い女ですよね。
そうですね。
そうですね。
うん。
だから、ぬくみずくんとの会話がナチュラルに漫才っぽくなってるのも好きですし、
うん。
結構その最終回の12話って、もうアニオリらしいんですね、あれ。はい。原作者さん原案によるアニオリで。で、要は偽彼氏に、匂わせデートみたいのを、やるみたいな感じなんですけど、
う
ん、好きだったのが、架空彼氏の設定作り込みすぎて、なんか外資系で働くエリートみたいな設定つけたら、うん、なんか海外赴任中にシェアハウスに住んで、で、胸でかくて、なんか美人で可愛い女友達ができて、うん、で、妄想内で浮気されるっていう、何なんですか何なんですかっていうところがね。うん、
でもちょっと。何なんお前でした
よ。でも、ちょっと小悪魔的なところもあるじゃないですか。なんか心許した異性には、からかい上手になるところもあるような気するんですよ。
はいはいはい、
恋愛に関しては、いい脳みそしてますからね。
うん。で、なんか最終回でもぬくみずくんが、なんか無理して彼氏作る必要ないんじゃないみたいなこと言ったら、
うん。
なんか、あれ少し前まで、私に彼氏作るって言ってなかったみたいなこと言って、
うん、
ちょっとこう、からかうみたいな、ことも言ってくるとこもいいし、あと、うん、結構その、まあ、ポンコツだポンコツだってありつつ、やっぱ最終回のラストのそういうとこだよ、ぬくみずくんはもう、本当に。あれはもう、いや、君は美少女ですと。太鼓判を押すくらいやっぱ可愛かったですね。
うん、
で、アトリの上白みなも。
うん。
まあ、これ、くしくも俺今回3人ともね、やっぱ負けヒロイン要素あるんですよ。
なるほど。
うん。まあ、柳さんはね、うん、まあ、負けヒロインってもうタイトルにもついてますけど、
はい、
まあ、ミカリもやっぱりこう、ツンデレ系の負けヒロインじゃないですか、ちょっと構図としては。
うん。
で、ミナモはやっぱこれ、優等生系の負けヒロインで、
うん。
やっぱりこの、両サイポジションっていうんですか、
うん。
なんかこう、まあ、これも、感想で言ったかもしれないですけど、その、トゥーハートのマルチエンディングの構図に近いな、みたいのがあって、
うん。
うん。
で、まあ、明かりポジションですよね。で、幼馴染みで、ひろゆきのことも好きなんだけれども、まあ、マルチエンディングに関してやっぱりこう、トスを上げるというか、そういう立ち位置になってて。
うん。
そこのなんかけなげさがいいなっていうのは、まずあり。
はいはいはい。
まあ、あとはまあ本当に下級生に勉強教えてたちょっと先生ポジションというかお姉さん。やっぱお姉さんって感じの良さもあるし。あとやっぱちょっとどっかで天然で、アトリがなんか自分は戦闘ロボだと。王国が秘密裏に開発した。でまあ嘘ついて、ロケットパンチも嘘で出そうとしたときに、あの、皆もちょっと怖がってるんですよ。頭かなんかちょっとふって抱えてるような、あのシーンあって、そこちょっと可愛かったなっていうのと、うん、あとこれ俺だけかもしれないですけど、なんか皆もの笑い声が、これ意図的だと思うんだけど、ちょっとウヒヒって聞こえるんですよ。
知ったっけ？
いや、俺かもしれない。俺の耳だけか、かもしれないけど、なんかそこのちょっと、ちょっと、こう、美少女から崩れたポイントも好きだし。
ああ、なるほど。
あとでもやっぱ最終回かな。なんかあの、最終回のあれ手前かもしれない。あの、最終回かな。
あ、
あと、水面に、うん、一つお願いがありますって、後に頼まれて、夏木さんお願いしたいですって言われた時に、一瞬こう、手がさ、何かピクって動く絵があって、
なんか、カバンをギュッてするような。うん、
で、それはできないなと。
うん。
で、夏くんはそんなに弱くないし、まあみんな一人きりになってもそれぞれの場所で強く切り開いていくしかないんだよ、みたいなことを言うわけじゃん。うん、でも、あれってこう、なんていうのかな、やっぱ身を引いたからこその、なんかセリフでもあると思うし、
う
ん、
そうですよね。うん。
で、一人きりになっても強く自分で切り開いていくしかないっていうのは、ちょっと自分にも言い聞かせてるようなところもあったりして、
うん、
ちょっとこう、負けヒロインの強さというか美学みたいな、
うんうん、
のも見せてくれたのもやっぱ好きでしたね。
はいはいはい。
ちょっと水面は、うん、なんか、まあ、ノーマーク、作品もノーマークでしたけれども、キャラとしても、わあ、この子いいわって思わせるものがありましたね。
うん。
うん。
はい、ということで、今回は僕は全員が負けヒロインということで。はい。さあ、ドイチューさんどうでしょう？
なれ、花なれの、うん、まあ、花先輩。
うん。
結構、最終回ぐらいでちょっと熱いとこ見せてくれたりとかもしたんですよね。
お
ー。結構その、一人部員が辞めるっていう人がいて、うん、そういう人を自転車でもう追いかけてって止めるみたいなシーンがあるんですけど、はいはい、自転車がね、子供用ぐらい ちっちゃいんですよ。で、まあその子の家に泊まって朝起きたら、まあ普段普通にツインテールなんですけど、うん、なんかどんな寝癖ってぐらい髪ボサボサになってて、うん、それが可愛くてしょうがなかったんですよね。
なるほど。ちょっとそこまだ見てない
んですけど。いや、結構ね、7年離れも結構僕はすごい好きな終わり方もしたんで、うんうん、ちょっとやっぱここ、最近喋ってなかったんで、
うん、
花先輩はやっぱ入れとこうと思って。
うん。
花先輩ですね。で、まあ、こまりちゃんはもう本当にもう、ああね、うん、全部好きでしたね。まあ見た目も喋り方も声も、ね。もうだって後半のあのエンディングなんて見たらもう主役でしょ、こまりちゃんが。
ちょっとね。
うん、まあね。
はい。
だから、やっぱ二度見せ場もあったじゃないですか。
はい、はい。
三人のヒロインに、
うん、
で言うと。
うん。う
ん、一気に関して言うと主役と言っても、もう
過言ではない。そうですね、うん。やっぱそのレモンちゃんエンド初めて見た時、おおって思ったけど、こまりちゃんエンドってやっぱエグかったですね。
あ
のエンディング。歌もいいし。
うん。
もう全部可愛かった。
まあでもわかるよ、うん。うん。
そうですね。で、三人目。かがり火花。
うん。
これね、ちょっと一気見したんですよ。
はい。
はい。まあ、10分15分なんで。
15分ですからね。うん、はい。
結構、パッと一日で見れてしまったんですけど。
うん。
もう、なんかもうずっとツボでしたね、この子が。
ね。おもろいですよね。
うん。うん、あの、たまに、確信つくこと言う時が、
うんうんうん、
ね。その時に、全員が、喋った喋った
もう、その、確信の内容よりも、喋ったことにみんな、はい。
もうなんかもう、そんなわけない不器用さというかね、なんか全て愛おしいし、なんかもうずっと面白かったです、この子が。
うん。
やっぱそんなわけないっていうのがやっぱいいんだよね、二次元っていうのは。
そうですよ。うん。あ、やっぱこの3人にしました。みんなちっちゃいです。
はい。
言わなきゃバレないのに。さあ、松崎さん。
マキヒロインは、
うん、
まあ、ヤキショウちゃんなんですけど、
うん、
好みとしてはね、僕やっぱりその、保健の先生。
あ、うん、はいはいはい。
やっぱり好きなんですけど、
うん、
だからどっちか結構悩んだんですけど。
なるほど。
うん、
まあ、でも、レモンちゃんかな。
まあ、でもそうでしょう。いや、サブで言ったら、それはみんなあるよ。
そうよ。
馬券2枚買いたいよ、そりゃ、こっちは。
最終回で、えぐいキスしてる姫宮さんとかめっちゃ好きだったん
ですよ。あいつら一番狂ってるな。
あいつらほんま、あいつらほんまどうにかせんとあかんわ。
一番最初はさ、すごくちゃんと、負けヒロインを際立たせるために、正統派の、
ね、
カップルだなと思ってたよ、俺は。
うん。
したら、こう、回を追うごとにさ、
花のもう、猿みたいな、性欲の権限みたいな。
あれ、柳さん、まだ彼のこと好きなのかな、あんなの見せられて。
で、最終回でね、その、息をなんとなく察知して回避する浅雲さんも良かったし。
ああ、そう。俺は結構浅雲さんが来てんだよね。
うん。
うん。
だからあれですよね、その、最後にあそこのテーマパーク行ったのは、保健の先生が多分仕組んだ。
そうそうそう。
あれですよね。
だからみんなに配ってたんだよ、
うん。うん。っていうので。
はいはい。
あったんですけど、まあでも、この辺はレモンちゃんかなっていうのもあるし、この辺はちょっと生配信で。
まあね。
詳しくはね、喋、うん、りますか。
そうね。うん。
でね、ロシデレはちょっと前、ロシデレは結構迷って。
まあ、変わったもんね。
そうだね。
みんな好きなんですけど。うん、
でも俺もユキちゃん入りかけたな。
ああ。
このキャラクター性というか、おもろくて。
うん。
だ結構、このユキが結構引っかき回して、
うん。
その、ムードメーカーじゃないですけど、結構、で、ストーリーを作るみたいな立ち位置なのも。
そうだよね。
うん。
があって、すごい、なんか良かったな。で、ちゃんと、なんか心に秘めた思いみたいなのもあるし。
ちょっと闇みたいなのもね、ありそうな感じだし。
やっぱりその、本当の家での、振る舞いとか、うんね、見てると、やっぱりそういうところあるんだろうなっていうのもあるし。
うん。うん、
でもそのストレス解消法が、やっぱりその、まあ、従者というか、
はいはい、
の、綾乃ちゃんの胸に顔をうずめるっていう。
うん。
うん、だから、あの感じもすごい好きでしたし。
ね、うん、悪者ごっことか可愛いしな、やっぱ。
そう。
ああ。
やっぱりやっぱりちょっと、悪いオタク感も良かったですね。
うん、
でもね、アーリア姉妹もね、良かったんですよね。
うん。
催眠術にすぐ引っかかるところとか、はいはいはいはい、最高だったんですけど。
はいはいはいはい。
いや、もうこのまま、このままエロアニメになっちゃうっていう。で、そこでのその、副会長の、千崎先輩も、
はいはい。
良かったですし。
いいよね。
ああ、だからそことも迷ったし。
なるほどね。
確かにな、サラシナ先輩好きだろうな。
うん。
たまにあるよな、もう全、選べなくなっちゃうくらい、全キャラ愛おしくなっちゃう。うん、
はい、その、ボーイッシュで、その、武闘派な先輩っていう。
うん。
なんですけど、やっぱりちょっと作品の中での、
そうね。結
構、おもろいキャラだったっていうので、
うん。
雪かな。
うん。
でね、ヤシロさんはね、
うん。
最終回。
うん。
で、それこそ、サブちゃんの、なんかゲームの、
はいはいはい。
大会出てるところを、
うん。
家のパソコンで見てたんですよね。
うんうんうん。
ヤシロさんが。
うん。
その時の格好はなんか風呂上がりなのか何なのか、
うん。
お
なんかヘアバンドかなんかして、
うん。
なんかね、黒のタンクトップ着てるんですよ。
うんうん。
あ、なんかそんな
激エロって思って。
うん、エロいよね。
ちょっとエロすぎたなって。うん、あの最終回でまくってきました。
なるほどね。
あの、黒子姿はもう全然エロいんですけど、
うん、
俺やっぱりタンクトップが好きだわ。
タンクトップ、ノースリーブって強いんだよ。
うん、そう、あ、ノースリーブって言うべきか。そっか。やっぱ裸の対象感ちょっと強くなっちゃいますね。
ランニングね。
ランニングだよ。
ランニング。
ランニングって言ってたらさすがに訂正してたよ、俺も。タンクトップはまだ許容範囲
です。大丈夫ですかね。
うん。ランニングって言い出したらもう終わりだよ、
ね。いや、あれがすごくエロかった。
はい。
っていうので。でね、マモルくんはね、
うん、
結構アニメになって一気に可愛くなってて。
あ、プラスアルファのね、マモルくん。
プラスアルファの、はい、僕の妻は感情がないの。
うん、
原作は、やっぱちょっとコメディーリリーフっていうのもあって、
うん、
あの、やっぱり気持ち悪いが勝ってるんですよ。
なるほど。
あの、笑い方とか、
ああ、はいはいはい。
あの、本当に、アヘ顔でイキンって笑ってる感じ。だったんですけど、アニメで声ついて、うん、めっちゃ可愛くなってるって思って。
可愛かった。かっとね、やっぱりね。
あれすごかったな。
声で印象変わるキャラいくらでもあるもんな。
うん、
いや、一気に変わりました。
うん。
まあ、動いて色がついて、まあ、ちょっと多分一般向きにもしてるでしょうし。
うん。
うん、あの変わり方はちょっと、いや、普通に可愛かったですね。
うん。
本当にそのお母さんじゃないですけど、あれうちに欲しいわ、見守り色もって、
うん。
で、実際来たら低い声で、なんか思ってたのと違うわって。確かに俺も多分思うと思う。
うん。
フレーム入れかねないよな、その。うん、違うんですけど、これっていう。
いや、マモル君はね、ちょっと可愛い。ちょっとびっくりしたのもあって。
はい。
うん、プラスアルファです。はい。
なるほど、了解しました。じゃあ、プラスワンいきますか。
わあ、はい、ここね、はい。
まあ、正直悩むところですわ。でも、はい、いきますか、とりあえずは。
はい。
はい。
じゃあ、いきますよ。
はい。
せーの。
ナルシマメルト。
お。
誰だ。俺は、まあ、これ、感想でも言ってたけど、はい、推しの子のナルシマメルト。
ああ、はいはい、言ってましたね。
はい。いや、他にもやっぱりもう、ちょっと好みのキャラいたんですけど、
うん。
密度で言うと、こいつかなっていうのありましたね。
なるほど。
好みっていうよりはそのかっこいいの方が勝ってるというか。
やっぱあの辺のちょっとダメだったこっちもあんまりこう視野に入ってなかったキャラがああいうことしてくれると
見せてくれましたもんね。
そうそうそうそう。うん。かな、とりあえず。
はいはいはい。
え、誰の名前出した？
僕は異世界失格のニア。あの、ちっちゃい剣士の子です。
あ、言ってたか。
うんうんうん、あのね、なんか、大きい帽子かぶってんすよ。ちっちゃいくせに。
うん、
かわいいんだ。しかもちょっと男気見せたりもするっていうとこもあって、うんうんうん、なんかすげえいいキャラだったな。
あ、わかる。俺多分伝わんないと思うけど、狼と香辛料に出てきたラントってキャラがまさにそんな感じで。モブっちゃモブなんだけど、
うん、
親方のなんか弟子みたいなので、
うん、
で、最後になんか、真ん中くらいのエピソードだったら、ロレンスの背中を押すみたいな、
シーン
があって、うわぁ、この子可愛くて良い子と思ったね。
良い子。
可愛くて良い子。
NHK 感出たな。僕、あれですね、かつて魔法少女と悪は敵対していたの、三坊さん。
ああ、三坊さん。
ああ、なるほど。
もう見た目が好みです、僕。
あ、
細身で、メガネで。
メガネ。
はい。
僕、あの見た目、女性向けの漫画に一人はいる、あの感じの見た目のキャラ、僕、大体好きなんですよ。
ああ。
それでコメディーリリーフもできて、
うん、
恋愛に、こう、赤面してる感じも見える。もう最高ですね。
うん。
ヨナゴであった国井さんそんな感じだったけどな。
お、国井じゃねえか、じゃあ。俺国井だ来てって言ってるじゃねえか。
細身で、なんか、 なんか油断するとガニ股だったりして。
はい。それは知らんけど。
確か老眼鏡もかけてたような気すんな。オフで。
生きてるでしょ。タソさんちょっと太ってるんですよね。
太ってたね。
あ、
まあ、向こうも俺見てそう思ったと思うけどね。いや、でもね、ちょっと悩んだのいっぱいあった。やっぱパイの子の誠はあんなのいたらもうと思うし、
あ、
うん。あと、逃げ上手、うん。
うん。逃げ上手、小次郎。
逃げ上手、小次郎。あと、でも、時行、国時兄弟はもうどっちもいいね。
まあまあね。
うん。あと、多数決の仁君っていうのも可愛かったな。
どれでしたっけ？
声ね、三上しおりさんでね、あの、東北弁なまりの。
ああ、はいはいはいはい、はい。
ああ、はいはいはいはいはい、はい、
うん。あの子はやっぱ良かったね。
僕ね、あの、黄昏アウトフォーカスっていう、あの、BL のアニメ。
ああ、
なんですけど、あのキャラも結構みんな好きだったんです
よ、ね。ああ、なるほど。
そっからも選びたかったなとも思ったりとかして。
うん。
たんですけど、まあまあこんな感じですね、僕は。
前期は男豊作でしたね。
男がすげかったなぁ。
うん。でもこんな感じですか。
はい。皆さんも。
はい。
ぜひ。
ぜひ教えてください。
はい、まあ、うかうかするとね、また暫定発表する時期になりますから。
はい。
そうですね。
はい。ということで、引き続き、注目していきましょう。
はい。
さあ、ということで、2024夏アニメ3プラス1の発表でした。エンディングでーす。
エンディング。
はい。ということで、感想を読んでいきましょう。
はい。
今 YouTube でザ・ファブルが全話無料公開されています。面白いので興味ある方はぜひということで。まだやってっかな？
どうなんだろう。
ファブルはね、あれだったんですよね。サブスクが、あの、ディズニープラスだったかな。
アニメ、そうですね。うん、
だから、ちょっと自分の、あの、登録してるのからは、あの、外れちゃってて。でも、あの、地上波の録画では見てて面白かったですよ。やっぱり。うん。結構ね、なんか、あ、ここで終わるんだ、みたいな。もうちょっと行ってほしかったな、みたいなとこもあったりして。
うん、
あれ、アニメでも語尾伸ばすんですか？
あ、やっぱあの、再現してましたよ。うん。不思議な感じの喋り方。うん。さあ、次行ってみましょう。ワンプリ35話から36話。プリキュアはここ8年くらい見てますが、過去一番でした。三平さんの感想が聞きたいですという。あ、でもね、ちょっと見ました。結構がっつり恋バナでしたね。で、面白かったのが、もうサトルくんっていう男の子がイロハちゃんってのこと好きだっていうのは、まあまあ、周りの女の子たちも知ってて、で、まあ告白するしないみたいなのがまずあって、で、ちょっとまあギャングテンポで進んだりしてて、で、まあ最終的に告白できなくて、あ、また引き続き、こう、あの、何話か後と、最終的にのエピソードにまた続くのかなと思ったら、あの、終わると思った瞬間に後編の引きが来る流れみたいのがポンと出てきて、だからまあ前後編見たくなったんですよ。
なるほど。
うん、でもちょっと良かったですね、これは。
うん、
プリキュアもがっつり恋バナやるんだね、もう、
ね、
感じになりました。
確かに。
うん、
さあ、次、こちら、堀江由衣さん経由でいくつかいただいてます。
あ、
はい。堀江由衣のキャラ、まなびちゃん、わかる。
お
で、うん、同時期に放送していた、流されてアイラン島の鈴も好きと。
ああ、はいはいはい、はい。
懐かしいな。
まだ原作やってるんですよね、確か。
あ、そうなんだ。あ、そっか。なんか、そういう情報を、なんか聞いた気がするな。まだやってるっていう。
結構、長寿ですよ。
うん。もうオープニングもエンディングも堀江由衣の曲でしたね、ということで。
あ、そっか。
うん。あと、こちら。堀江由衣さんは、スーパー戦隊、列車戦隊、特急ジャーで、女性型アンドロイドの声も務めていますと。
ああ、なんか聞いたことある気がする。
この人もアンドロイドをよく考えたら多いですね。マルチも、ミス、モノクロームも、うん。
はい。
特撮でまでやってるという。はい。じゃあ次、こちら、アニメ実況の感想ですね。
はい。
忍たま乱太郎忍術学園全員出動の段。
うん。
朝日小学生新聞で落第忍者乱太郎を読んでいた身としては、長寿アニメになって映画化までされていることに、覚醒の感があります。 ギャグは子供向けだなと感じましたが、メイン3人以外にも見せ場があって集中して最後まで見られましたということで。
面白かったです。
ね。
ね。
結構ね、やっぱなかなか見てる、見ない、見る機会にないとは思うので、はい、この機会に見ていただければと思いますね。また新しい映画やりますからね。
そうですよね。
はい。
あの、お姉さん方が騒いでるのはここかって思いました。
わかるわかる。
見るとわかるでしょ。
わかりますね。
そうそうそうそう。はい、はい、ということで、感想ありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとう
ございます。さあ、告知ですね。まあ、生配信もありますけれども、出張ライブはご依頼案内ページよりお気軽にお問い合わせください。はい、ぜひぜひ我々を地方に呼んでください。
呼んでください。
そしてニコニコチャンネル二次祭アニメ実況。まあ今年は劇場版を実況している関係で、配信は月1回ですが、月額550円。生配信の過去アーカイブもすべて見られますので、ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
そして VTuber ユニットメルコネさんとのコラボ YouTube メルニジも配信中です。各週金曜20時更新となっておりますので、こちらの方もチャンネル登録等よろしくお願いします。
します。
このラジオでは X での感想と宣伝を求めております。ラジオを応援したいなと思われましたら、番組を聞いての感想、オタク話など何でもつぶやいてください。投稿にはハッシュタグひらがなで二次祭をつけてください。投稿は番組内で取り上げますが、X でのポストの場合基本的にお名前は明かしません。この番組のリスナー数知名度を増やすため、番組関連の話題をバンバンと投稿してください。
そして、二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております。質問のほか、B パートでやってほしい企画のリクエストなど、投稿は二次祭ヘルツメールフォームまで送ってください。こちらは随時募集中、質問が溜まった頃にコーナーをやりますので、よろしくお願いいたします。
さらに、番組 CM スポンサー募集、イベント出演や番組ゲスト、MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来、二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら、二次元祭大社@yahoo.co.jp まで送ってください。メールフォーム URL、メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします。
はい、そしてノート投げ銭は随時受付中です。お名前とメッセージを読み上げさせていただきます。生配信も、もう明日なので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
お願いします。
そんな感じで、第459回二次祭ヘルツ。お相手は、三平三平と、
ドイチューと、
松崎勝利でした。
二次祭
ヘルツでした。
はい、OK です。はい。もう明日生配信ですね。
そっか。
うん。
今また、集英社が、50% ポイントバックみたいなやってますね。
やってますね。
あら。
あと5日です。
ああ、じゃああれ買っとこうかな。なんだっけ。ルリドラゴン？
ああ。
ああ。
あれそういや、おすすめされたけど、まだ買ってないから。もう2巻くらいまで出てんだっけ？
2 巻出ました。
今2巻じゃないですかね。
ただその、
早め、うん。
50% ポイント還元、が、になってないやつとかもあるんで、最新版とか特に。
そっか、
うん。
うん。でもまあ、今のうち買っとかないとな。
そうですね。これを機に買っとくのがいいです。
ね、10巻くらいになっちゃうと、もう、手、出なかったりするからね。
うん、そうですね。僕は、P2 を2巻まで買ったんで、4巻まで買おうと思います。
ああ、なるほど。
あれ、P2 この間もう、だいぶ安くなってたよ。
あ、だから、一気に買ってましたよね。
うん、
俺も意見買った
そう、たまにあるから情報交換しとかないとな、
うん
今これ安いぞみたいな。